今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の3章13節から17節までです。マタイによる福音書3章13節から17節。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると、天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今朝も我らを御言葉によって清めてください。御前において犯してきた罪々を洗い清め、ただ御前にふさわしく整え、我らの一切の弱さ、罪、汚れ、それらを洗い流し、あなたの血潮で覆い、そしてあなたの血潮をもて今日もあなたの御前に出ることができますように、どうか助けてください。しもべの唇を、また一人一人の耳を開いてください。天と地が、境目がなくなったこの時のように、主よ、我らにあなたの命そのものを、あなたの御国そのものを、あなたの御言葉そのものをいただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。今お読みしました箇所、イエス様がバプテスマを受けられた場面ですけども、この場面は、イエス様の公の前での戴冠式と言われております。この天から告げる声、天聖教会の名前の元々の、ところ、天からの声、この天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この言葉は、メシア宣言文と言われている、ということを講演で学びました。このお方こそがメシアである、そして、この場所は公の前で、人の前で、神と人との前におけるメシアの戴冠式である、冠をいただく、そして、戴冠式は王としての権威が与えられる。ですから、イエス様の生涯の始め、福音書は4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。そのすべてにおいて、この戴冠式へ必ず記されております。バプテスマのヨハネ、から始まる、マルコと、ヨハネはバプテスマのヨハネから始まって、イエス様が、この公に前に洗礼を受けられ、御霊が鳩のように下って、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、この、言葉が公の前で示されました。もともとバプテスマを受けていたのは、授けていたのはヨハネでした、ヨハネが、神の道を整えるために、荒野で叫ぶ者の声として荒野で現れ、そして人々を悔い改めへと導いておりました。そして人々のその罪を、 まあ、洗い流すというか、もう水の中に沈める。要するに死へと明け渡す。生まれ変わるために、ね、もうそれまでの生き方は死んで、そして、方向転換して、悔い改めして、新しい生き方をするように備える。それが、ね、神の道を整える。あの、荒野に叫ぶ声。イザヤ書が予言していた通り、神の前で人々を道備えする。ですから私たちがという道に神様がお通りになるという、その備えは、悔い改めであり、また、それまでの生き方の死、それがなされてこそ、神様が私たちという人生をお通りになる備えができるわけです。ですから、悔い改めがない人、また、死んでいない人、以前の生き方、また自分自身の自我、自分のやりたいことにおいて死んでいない人は、道備えができていない。神様がお通りになる前の状態、またデコボコで、高さ低さがあって、神様がお通りになれない状態。それを道備えして、デコボコを平らにして、というのが、この、ヨハネの、その、バプテスマの、そのヨハネの役割でした。ですから、イエス様はもともとバプテスマをお受けになる必要はないんですね。イエス様は罪がないお方です。罪を犯しておりません。神と人との前で道備えする必要も、もともとイエス様は神の子であるわけですから、その必要はないんですけども、でも、イエス様がヨハネのところに来て、バプテスマを、受けに来られた。ヨハネは、本来私こそがあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか、ヨハネは言います。でもイエス様は、今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、私たちにふさわしいのです。ね、このすべての正しいこと、この正しいことは義です。これを実行する。まあ、原文では満たす、ね、フィルファイドという英語が相当しますね、この正しいことを成就させる満たすのはこれは私にとってふさわしいことです。イエス様はなぜバプテスマをお受けになられたか。イエス様は、本来そうしなくても良いはずなのに、でもあえてそうされる。これですね。イエス様は、私たち人間の先駆けとして、ね、初歩として、また長男として来られたお方でもあります。ですから、道を示されたんですね。イエス様は、まずバプテスマを受けて、本来、バプテスマを受ける必要がないお方がバプテスマを受けて、罪の悔い改め、以前の生活の死、そして生まれ変わり、ね、それをまず、その象徴であるバプテスマをまずイエス様は先駆けて、長男として、代表者としてお受けになられ、そしてイエス様はその後、ね、代表者として十字架につけられ、死んで葬られます。ね、イエス様は本来バプテスマを受けるの必要がないのと同じように死ぬ、ね、懲らしめの死を受けれ、お受けになられる必要は全く持ってないお方なのに、でも、あえてそうされたのは、だからイエス様はね、先駆けなんです。長男なんです。私たちの代表選手なんです。代表として、代理として、イエス様は、十字架上で、あの、むごい死に方をしました。そして、代表者として、長男として、私たちの先駆けとして、死んで葬られ、三日目に復活され、天に昇られ、栄光の御座にお着きになられました。ですから私たちもですね、このイエス様に習うものとして、まずはバプテスマを受け、そして、ね、死んで葬られ、ね、罪が処罰され、三日目に復活し、天に昇り、栄光の御座につく。私たちもですから、イエス様と共にイエス様に会って、イエス様を復活に預かり、イエス様の栄光の御座に私たちも共に座らせられる、ね、エペソ書に書いてあります。共に天のところに座らされているんです。イエス様に会って。だから本当にイエス様は私たちの長男として、先駆けとして、代表選手として、身代わりとして、 このようなすべてのことをしてくださった。だから私たちはこのイエス様を信じるだけで、それらすべての特権が与えられる。イエス様を信じる、イエス様と一体化することによって、私たちもイエス様の死と復活と栄光、それに、ね、預かることができるようになった。だから本当に私たちはイエス様を褒めたたえるべきなんです。また私たちが与えられているこの素晴らしい特権をもっともっと皆さんは喜ぶべきです。どうか皆様一人一人もこのイエス様が成してくださった素晴らしいこと、またイエス様の愛の広さ、高さ、長さ、深さをもっともっと理解し、それらの知恵が与えられるように祝福をお祈りいたします。さて、このイエス様はまずバプテスマを、ね、先駆けとして受けられました。ね、ヨハネは私こそが、ね、あなたからバプテスマを受けるはずなのに、でもイエス様の方が、ね、お受けになられたんです。そしてヨハネを承知してイエス様に、ね、水のバプテスマを授けます。で、このバプテスマを、イエス様が受けたとき、すぐに水から上がられた。すると、天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。アメン。このイエスさんがバプテスマをお受けになられると、すぐに天が開けました。天、まあ、旧約聖書の、天は、大体複数形で書かれております。ね、天には、三つあって、あの、私たちが、ね、空を見上げたら見えるあの天、ね、宇宙、それが第一の天で、で、第二の天が空中です。あの悪魔サタン、悪霊どもが、ね、座を占めている、その空中という天が、第二の天。それから第三の天、これは、ね、パウロがあの幻の中で見た天国です。第三の天。ここにまでパウロは引き上げられて、そして本当に素晴らしい体験をしました。この、ですから天が開けた、このマタイの3章16節のところの天が開け、この天は、その第3の天です。で、天国が要するに開けた。この地上と天国が繋がったんです。ね、あの、ヤコブが、あの、石を枕にして寝たとき、天が、ね、開けて、そして天からはしごが、天から地上に向かってかけられて、そして御使いがそのはしごを上り下りしているのを、ヤコブが、ね、幻で見るんですけども、まさしくそれイエス様です。イエス様こそが天と地をつなぐ、その唯一の架け橋です。そして天が開けた。この開けるという言葉は、ギリシア語でスキゾー、言うんですけれども、このスキゾーの元々の意味は、境目がなくなるという意味です。このスキゾー、実はですね、マルコの福音書の15章38節でも、このスキゾーが使われているんですけれども、そのマタイの15章38節は、要するに、イエス様がね、十字架上で死んだ時、神殿の幕が、ね、上から下まで真っ二つに裂けた。その裂けるという言葉、また13章の、あ、マルコの、マルコ15章38節。34節から、お読みしていきます。そして3時に、イエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ、と叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空、エリアを呼んでいる、と言った。すると、一人が走っていって、海面に水、ブドウ酒を含ませ、それを足の棒につけて、イエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は 誠に神の子であったと言った。アメン。この38節の神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。この裂けたという言葉が、スキゾーです。要するに神殿の幕、これは聖女と死聖女を、ね、の境界線となる、幕なんですけども、この幕、ただのカーテンではないんです。神殿の幕、出エジプト記で学んだんですけども、この幕屋の幕はね、五構造になってるんですね。一番その内側がケルビムの絵が刺繍された幕であり、でその上がヤギの毛とか、一番外側がジュゴンの皮とか、いろいろあるんですけども、その幕、厚さトータルでは、合計20センチの厚さがあるんです。20センチの分厚さ。これよりももっと、この長さよりもっと厚いのが、聖女と死聖女を仕切る幕です。死聖女は、年に一度大祭司が血を携えて入って、そして罪の贖いを、儀式をする。それが、死聖女。最も聖なる場所。それが死聖女ですけれども、その死聖女と、聖女とを、その境界する幕が、真っ二つに裂けた。20センチもの幕が、上から下まで真っ二つに裂ける。これ、人間の力では、人間のあらゆる力ではどうしようもないような出来事です。20センチもの分厚さの幕が、真っ二つに裂ける。上から下までです。これ、到底あり得ないことです。人の腕力で到底引きちぎることができないような、その偉大な、莫大な力が働いたということです。イエス様がこの大声を上げて息を引き取られたとき、その最も聖なる場所と世とのその境界線がなくなった、スキゾーしたんです。天と地との境目がこの時なくなって、天が開かれたんです。天国への道が開かれたんです。エデンのその、楽園、そこは、人が罪を犯して以来、ケルビムが、炎の剣を持って守って、もう人間はその中に出入りできなくなってしまったんですけども、しかし、イエス様が身代わりに死なれたことによって、この最も聖なる場所と人との間の境界線がなくなったんです。この瞬間、もはや旧約のね、あの、もろもろの儀式、規定、それら一切必要なくなりました。イエス様がただ一度ですね、この完全な贖いを成し遂げたがゆえに、この、もはや旧約のあの、毎年血を携えて、そういう贖いの儀式はもはや必要なくなったんです。ヘブル書に書いてあります。イエス様はただ一度、誠の天の幕屋に入り、そしてそこで、ただ一度完全な贖いの務めをなされた。ですから、私たちは今現在、旧約聖書で規定されているような、羊とかヤギとか、そうした動物を、捧げて、ほふって血を流して、そういうこと一切必要なくなりました。イエス様が、誠の子羊として、ほふられ、ひとたび完全な贖いをしてくださったゆえ、そして私たちもイエス様に連なるものとして、このイエス様をその贖いの、その恩恵に預かっているわけです。イエス様がバプテスマを受けられた時、天が開けて、もう要するに 天と地上との境目がこの時なくなって、そして神の御霊が鳩のように下って、イエス様の上に降りてこられました。神の御霊、聖霊です。ですから、この、イエス様の戴冠式の時、イエス様のバプテスマの場面、ここですね、旧約、新約、初めて、父、子、御霊、この三位一体になる神のそれぞれが、父、子、御霊の三つが同時に働かれたんです。神の御霊が、旗のようにイエス様の上に来られて、そして、天から告げる声が、これは私の愛する子、 私はこれを喜ぶという御声が聞こえてきました。さて、この神の御霊、鳩は、ヘブライ語でヨナ言いますね。ヨナ書って、鳩という意味なんですね。ヨナは。ヨナはメッセンジャーです。何を伝えるメッセンジャーか。悔い改めを伝えるメッセンジャーです。ね、ヨナは本当に非常にシンプルなメッセージをしました。ね、ただ単にあと40日もすれば、このニネベの都は滅びる。たったそれだけのメッセージで、12万以上もの、ニネベの住民こぞって立ち返って悔い改めて、もう真剣に神様に立ち返ろうとしたんです。御霊は悔い改めを促します。鳩は、ヨナは、その悔い改めのメッセージをしました。ヨナは最初、嫌がって、全く別の方、タルシュシュの方に行こうと、ね、全く逆方向ですね。タルシュはスペインです。でも、カエさんが行けと言われたのはニネベ、アシリア、チグリス、ユーフラテス川沿いの大きな都です。ヨナは、最初それを嫌がって別の方向に行こうとして、ですから、聖霊メッセンジャーとしての役割を、それを放棄して、それを嫌がって別の方に行くと、魚に飲み込まれてしまうんです。良くないことが起きるんです。御霊に逆らうべきではありませんし、また神様のメッセンジャーとしての役割、それが与えられて、それをなんか自分の良し悪しで嫌がって、それを放棄するべきではないんです。それならば、魚が口を開けて待ってるんです。ヨナは、結局、行きました。そして、そのシンプルでわずかなメッセージを伝えたところ、悔い改めが湧き起こり、そして、大リバイバルですね。それが起こった。御霊、我が鳩のように下って、鳩は、ですから、悔い改めのメッセンジャーです。そして、この鳩、ヨナ、ちなみにですね、ユダヤでは、このヨナ書が朗読されるのは、五旬節の日、七週の祭りの日です。ペンテコステの日ですね。ユダヤ人たちは、このペンテコステの日に、ヨナ書、ね、聖霊の書、鳩書、悔い改めの書を朗読してるんです。彼らは分からずに。ペンテコステといえば、聖霊が降誕した日ですね。ですから、ユダヤ人たちは、もう暗黙的に、この、五旬節の日に、この鳩の書、聖霊の書を開いて朗読しているわけです。もう全くもって、ですから、聖霊降誕におけることも、ユダヤ人たちが、このヨナ書を朗読することによって暗黙的に予言しているわけですね。五旬節の日は聖霊が下る日ですよ。悔い改めが湧き起こり、聖霊が下ったとき、罪について、義について、裁きについて、その、世に過ちを認めさせる、ヨハネの福音書に書いてあります。ですから、聖霊が下るとき、もう本当に悔い改めが湧き起こるんですね。実際、ペテロのそのメッセージによって、多くの人々が悔い改め、その最初のメッセージで、その当時、男子だけで3000人も悔い改めて立ち返る人が起こりました。聖霊が入るとき、そのところに悔い改めが湧き起こり、命が生まれるんです。その御霊が、この、イエス様のバプテスマの時に下って、そして、ね、メッセージをするんです。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶと、ね、天から声が上がってきて、ね、父なる神様の御声、そして聖霊のその証印、それが押されて、これが私の愛する子だ。ね、また、この言葉、旧約聖書の成就です。予言で示されておりました。まず予言で示されているその第一は詩編の2編のところで、詩編の2編何度かこの購読文で読んでおりますね。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。詩編2編の7節に書いてあります。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日、私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、 地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする、ね、まさしくイエス様がその戴冠式を受けられた時に宣言された言葉です。この詩編2編の最初の方に、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛共に集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。ね、まさしくこれ、その十字架の場面において、ポンテオピラトとヘロデが結託して、でそれでイエスさんに愛共に集って逆らった、ね、その予言が示されております。ですからこの詩編の2編はまさしくメシアについての予言なんですけども、そこにおいてもイエス様がバプテスマを受けられた時に宣言された言葉が、ね、ですからもう天も御使いも御霊も御子もすべてイエス様こそがメシアである、告白したんです。もう一つですね、このメシア宣言文についての予言が記されているのが、イザヤの42章なんですけども、イザヤの42章の、一節からのところです。イザヤ42章一節から。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。アメン。これもまたイエス様がどういうお方であるかを示しております。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。まさしくイエス様は本当に傷んで弱って入り果てている人をさらに鞭打つようなことはなさらない。傷んだ足を折ることも、くすぶる刀身も消すこともしないで、本当に弱い人の友となって、また尋ねて、罪を、痛みを、弱さを、その血潮で覆ってくださるお方。で、その、一節、この42章一節のところに、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ、私の選んだもの、主のその父なる神様の宣言があります。そして、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。まさしくバプテスマの場面において、御霊が鳩のようにイエス様の上に下ったことが記されております。そして、ここで示されているイエス様の特徴は、私のしもべです。そして、私の心の喜ぶもの。ですから、イエス様は、ね、神の御子であられるお方であると同時に、父なる神様のしもべという立ち位置です。しもべ、ドゥロス、ギリシャ語ではドゥロスって言うんですけども。ですから、イエス様は、本質的に、性質的に、父なる神様の御子であり、王です。イエス様のご性質、本質は王であり、御子です。王子であると同時に、その生き方においては、しもべ、要するに奴隷です。デュロスです。ですから、私たちもイエスさんに習って、本質的には王であり、祭司です。イエスさんと同じ立ち位置として、ね、王族の祭司、聖なる国民、ね、神の子とされたもの、イエス様にあって、私たちもイエス様と同じ性質を持っているんですけども、しかし、その生き方においては、私たちもドゥロスなんです。しもべ、奴隷なんです。ね、奴隷は、自分の、ね、思い、意志、感情によって動くのではなく、主人の思い、意志、感情によって動くのがしもべですね。イエス様は、ですから、 本質的には王であり神の子であるんですが、しかしその生き方においてはしもべとしての人生を貫き通しました。ですから私たちもイエス様に倣って、ね、本質的には王です、祭司です、神の子供です。でもイエス様に倣い、私たちも生き方においてはしもべとしての生き方を歩んでいくべきです。そしてイエス様の生き方を歩んだ道を私たちもそれについていって習っていくならば、私たちも、ね、やがては栄光の座にイエス様と共につくことができるようになるんです。地上においては、ね、私たちもこの御言葉に聞き従ってそれを守り行う、実行するデュロスです。そうして歩んでいくことによって、その従順が、ね、十字架の死に至るまでの従順が成就するならば、私たちもイエス様と共に天のところに座すことができる、その栄誉に預かることができます。これが、ね、このメシア宣言文、イエス様が公の前でバプテスマを受けて聖霊が下られて父なる神様によって承認を受けた、この、バプテスマの場面です。ですから私たちも、ね、本当に全世界に出て行き、あらゆる国の人々を弟子として、ね、バプテスマを授けるべきです。そして悔い改めへと導くその福音を語り、そして多くの人々を弟子とするべきです、ね、信者を作りなさいということではなく、弟子を作りなさいとイエス様は、ね、あの大宣教命令でおっしゃいましたね。天聖教会は弟子を作り、ね、働き人を育てる教会ですから、皆さんはしっかりとこのイエス・キリストを伝え、ね、バプテスマを授け、そして弟子を作っていくべきです。どうか皆さん、この地上においてはしもべとしていきましょう。そして皆さん、本質的には王であり神の子、その生き方を持って、その本質を握りしめて、そしてこの地上における働きを全うする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛するイエス様。あなたが十字架上で素晴らしいことをしてくださったことを感謝いたします。あなたはこの公に受ける戴冠式、すなわち、水のバプテスマのこの場面において、父子聖霊によって承認を押されました。明かしされました。旧約聖書の予言が成就し、彼こそがメシアであり、油注がれたものであると宣言がなされました。あなたは王として、愛する父なる神様の御子として来られたと同時に、しもべとしての人生を歩まれました。主よ、私たちもあなたに習い、しもべとして歩むことができますように、そしてまたあなたに習って、バプテスマを受け、そしてバプテスマを授けるものとなり、働き人として全世界に福音を述べ伝え、多くの人々に働き人にする、その働きがこの天聖一堂、働き人を養成する教会としてそれができますように、天からの声の教会、主、天から下った声、それに従って私は働き人を養成するものとして、あなたの御胸にかなった歩みができますように、主、今日天聖教会のその意味を、その奥義を教えてくださったことを感謝いたします。働き人を養成する教会です。主よ、全世界の教会たちが信者を集める教会ではなく、働き人を養成し弟子を作りなさいと、その命令の通りに弟子を作っていく教会として、主よ、私たちを立ててくださいますように、今日あなたがこの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの尊き主、私たちの長男であり、代表者であり、そして私たちの主人であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは出エジプトの後に荒野において曲げました。そしてその荒野の40年が、私たちが曲げてしまったその40年であり、その荒野において 骨骨になってしまった人々は、その荒野で自分が曲げてしまったその印を、自分の骨を持って明かしていることを私たちは知っています。イエス様は孫との人の子として、その荒野に私たちの長男として出て行き、そしてその荒野におけるすべての悪魔サタンの試みを見言葉にて勝利してくださり、そしてイエス様はその荒野に囚われることなく、とどまることなく、すぐに荒野で勝利して、その勝利の宣言、そして勝ったそのイエス様の力ある、その宣言をカリラヤから始め、そしてユダヤの全地域において宣言してくださり、人の子として勝ち得たその宣言、その誉れ、その勝利をイエス様の御言葉を聞いて信じるそのすべての人に分け与えてくださったことを感謝いたします。今日私たちはこの御言葉を通して、イエス様が私たちのメシアであられることを、天と地が、そして父が、聖霊が宣言していること、それを私たちは知りました。主よ、今日この短い時間に語られたこの驚くような福音を、私たち自身がもっともっともっとしっかりその御言葉を見て、もっと聞いて、もっと深く悟り、そしてイエス様自身がこの地上に来て成し遂げてくださったこと、それを天が、地が、そして父が、子が今証明してくださっているところを、私たち自身もしっかりと学んで、それを証しする一人一人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日宣言されたイエス様のメシアとしての宣言、そしてまだ贖い主としての宣言、そして神の子であられる宣言、このすべての宣言文をしっかりと学んで、そして主なる神の御名を褒めたたえる私たちでありますように祝福してください。このすべての時を与えてくださった父なる神様に感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。